音は届いていますか。第一部、命はどこででも輝く。灰色の断層。誠実、無欲、色で言えば真っ白な人。不実、貪欲、色で言えば真っ黒な人。そんな人はいずれも現実にはいません。いるのは、そのどちらでもない灰色の人でありましょう。比較的白っぽい灰色から、比較的黒っぽいのまで様々ではありますが、とにかく人間は灰色において一色であります。その色分けは一人の人間においても一定ではなく、白と黒との間を揺れ動いているのであり、白といい黒といっても揺れ動いている者同士の分別に過ぎません。よく見ればやはりお互いに灰色であります。灰色は明るくはありませんが暖かい色です。人生の色と言うべきでありましょう。命なりけり。自粛。その日、堂島川の水面は初夏の午後の日差しにまぶしいばかりでした。エイトを漕ぐ若者たちの声は阪大病院4階にまで聞こえました。確か土曜日であったと思います。 OL たちのさざめきが勤めを終えた解放感を乗せてこれもよく聞こえました。母の死んだその日、世間は全く明るく無関心に日常的でありました。何らかの自粛をしてくれるはずと思い込んでいた世間の思いがけない一面に、心は衝撃で真っ白、粛然としました。その日、自粛すべきは、まずはその日を迎えた本人でした。人は一人自粛して死ぬのです。今が一番良い。もっと別の人生を送れると思っていたのに、例えばこういった思い込んでいた私と実際の今の私の食い違いが私たちを苦しめます。もしそこで今が一番良いと言われたら、目が覚めるような安堵を味わうでしょう。宗教の慰めはこの手のものです。だから宗教は社会の矛盾に目をつむるなどと批判されたりもするのです。信じない人がそう批判するのなら甘んじましょう。確かにそうなのですから。しかし信じる人がそう言うのなら、その信仰に神の希薄を感じます。宗教は神の濃厚のゆえに今が一番良い、今を納得することと違うのですか。聖書の読み方。言葉は本来賛成するも反対するも自由なものなのですから、賛成を強いるようであるなら、それはもはや言葉ではないのですから、言葉に関して言えば、賛成するか反対するかは、あまり大したことではないのです。大切なことは聞き流さないこと。そしてその言葉を通して相手と対話を始めること。そういう意味では、神の言葉と信じるなら聖書も全面的に認めねばならぬものではなく、疑ったり反発したりしながらも読み続ければそれでよいのです。そういう自由な対話の継続こそ、聖書が読む者に求めている神との対話でしょう。律法。律法とは何でしょうか。法律に似ていますが、はるかにもっと内を問う趣があります。 道徳にも似ていますが、はるかにもっと高いところを見る趣があります。それは、高いところを見ながら生きていることを内に問うていく高度の反省と言ったらよいでしょうか。高度であるというのは、その反省が生きていることが生かされていることであることに思い至るまで、その内への問いかけをやめないということです。つまり、生きていることが恵みであるという事実に気づくまで、人間を安心させない。それが律法です。殺すな。相手がまず頭を下げたら許そう。それが筋だ。こちらには落ち度はないのだから。そう思うことはよくあります。しかし、相手の出方をじっと待つ心には、やがて殺意となる目が潜むのです。また、正しいと思ったら徹底的に主張する。それが筋だ。途中で矛を収めるのは妥協だ。そう思うこともよくあります。しかし、徹底を求める心にも、やがて殺意となる目が潜むのです。ですから、まずは自分の方から手を差し伸べ、そして不徹底でも折り合おうとするのでなければ、人はそこで殺人を始めていると知らねばなりません。神の前。人の罪だけを見ているときは、私たちはその人を裁いています。そしてその人の前に立っています。自分にも同じ罪があると思うに至ったときは、私たちは反省しています。そして自分の前に立っています。人の罪より自分の罪の方が大きいと思うに至ったときは、私たちは罪そのものを見ています。そして神の前に立っています。その際、自分の罪が人のよりも小さく見えたり、同じ程度のものに見えている間は、まだ神の前に立ってはいないと注意しましょう。神の前とは、自分の罪が人の罪より必ず大きく見えるところですから。神を知る。神は隠れたところにおられると言います。隠れたところとは、人の目から隠れた心の中のことでしょうか。しかし、そこも人の目から隠れているだけで、自分の目からは隠れていません。では、自分の目からも隠れたところはどこでしょう。それは、人はどこから来て、どこへ行くのか、という存在の不思議さです。これは、誰の目にも隠れています。そして、そこに神がおられるのですから、その不思議さを思いつつ、生かされてあるものらしく生きるなら、たとえ神について知るところが何もなくても、人は十分に神を知っていると言ってよいのです。自己主張。清いとはどういうことでしょう。邪念のないこと、つぶやかないこと、潔いこと、恥ずかしさを知っていること、道理をわきまえていること、謙虚であること、迷いを去っていること、遠くを見つめていること、さまざま考えられますが、それらに共通していることは、自分を主張しようとする思いがそこにないことです。思えば、自己主張をするということが積極的な生き方として、不当に高く評価され出して久しくなります。そして、清さが生きる上での真剣な課題にならなくなって、これまた久しくなります。私たちは汚くなりました。信仰の薄さ、厚さ。 信仰が薄いとはどういうことなのでしょう。信じ抜けない忍耐のなさでしょうか。熱したり冷めたりする気まぐれのことでしょうか。それなら忍耐強くひたすら神の力を待ち望めば信仰が熱いということになるでしょうが、そうではないのです。信仰の薄さは神に力を期待すること自体にあります。そういう期待には自分の願いの成就のために神の力を利用しようとする思いが必ず潜むからです。熱い信仰は神に力を期待しません。平安を期待します。いかなる時にもそこにすでに用意されている神の平安を求め、それを喜ぼうとします。教えるものから忍ぶものへ。間違っておればそれを教えてあげるのが親切ですが、その場合相手の間違いに苛立ち、自分との違いに耐えられず、自分の考えに相手を従わせて満足しようとする心に走りやすいものです。しかし教えることが本当に相手のためなら、そこで満足するのは相手であって自分であってはならないはずですから、自分の満足を求めるような心がいささかでもあるなら、それはおせっかいだと自戒しましょう。お互い間違いながら生きているのです。いちいち間違いを取り上げて教えるよりは、それを忍ぶものとなるように自分をこそ教えたいものです。行為。他に道がなかったわけではありません。その道を選ぶこともできたのです。むしろ選びたかったのです。しかし結局それを選ばず、この道を選んだのです。それであるのに、それは心ならずも選んだのだ。本当の私はそういう行為をした私とは別なのだ。など私たちはよく思うのです。しかしこれは正直ではありません。たとえその選択が顧みて愚かな打算によるものであるとしても、その場合にそういう行為をした私以外に私はないのです。行為はいくら不満でももはや消すことはできません。逆にそれが私だと説得してきます。できる限り1。私たちは結局できる限りのことしかできません。不満足なことですが、完全をうぬぼれるよりはましですし、しないよりもましとせねばなりません。もっともそれを口実に怠けないようにしたいものです。できなかったことができるようになる時があるのですから、以前の程度に満足しないようにしましょう。逆に前にできたことができなくなる時もありますが、無理することはないのです。できる限りはその時その時変わるものです。それは今に対する誠実であり、一日の苦労は一日だけで十分であるの同義語と言ってよいでしょう。宗教的救い。苦しい状態からの解放、それは確かに救いと言ってよいのですが、宗教が与えようとする救いはそれではないのです。宗教的救いは苦しい状態をこのままでよいと受け取ることです。したがってそれは諦めに似ており、よくそう批判されますが違います。諦めはその苦しい状態に今自分の生きるべき場所を見出す目のないままに耐えているのに対し、その目を持って耐えているのが宗教的救いだからです。この目のあるなしは紙一重ですが、この目のゆえに宗教的救いには諦めにはない潔さがあり、 何よりも命の充実感があります。命なりけり。神は宇宙の原理といったものではなく、私たちに生命を与えてくださる生きた方だと言われます。しかし表現しえないのが神ですから、そういう区別は実はそれほど大切なこととは思えません。むしろ与えられている生命への感動こそ大切でしょう。その感動さえあれば、たとえ物として表現しても構わないではありませんか。信仰で問われるのは感動です。命の無明を迷い抜く情熱です。死です。年たけてまた越えゆべしと思いきや、命なりけり鞘の中山。西行。神の子イエス。イエスは神の子と呼ばれます。もちろん神の産んだ子という意味でも、神と人との間に生まれた子という意味でもありません。イエスは一人の人間です。しかし聖書を虚心に読むとき、イエスという人が自分のうちに送られた命に身を明け渡し、一切の計らいを去って、その命のままに生き動き、あった見事さに圧倒されます。イエスにはこれぞ命と思わしめるような曇りのない動きがあります。イエスには命が透けて見えます。神が透けて見えます。ですから神のことを呼ばれるのです。それ以外ではありません。永遠の命1。永遠の命、本当にあるのなら預かりたいものです。しかしあるのかないのかよくわかりません。分かっているのは、私の命は生かされているもの。だから生かされるままに生きるのが生の本来だということだけです。そして本来的なものは生死を超え、その意味で永遠ですから。永遠の命があるなら、その内容はこの本来性のことではないかと思うのです。永遠の命とは、本来の姿である時の生の落ち着きのことでしょう。それは永久に生きることではなく、意義を立てずに今を生きること、今との和解、存在との和解です。宗教の書。童話は子供向きに優しく語られた話ではありません。それは童心で語られた話です。童心とは無邪気とか純心とかいった汚れのない心のことではなく、生かされていることに感謝している心のことです。人も動物も自然も、すべて共通の命を生き合っている、生かされているもの同士であることに気づき、その事実に委ねて落ち着いている心です。そういう意味で童心は宗教の心に通じ、宗教の書は本質的に皆童話なのです。それらは読者の心を生かされていることへの感謝に落ち着かせようとする点において共通しています。命の要求。所詮は私の好みであり、判断であり、信念なのです。どうしても通さねばならぬものではないのです。結局はどうでもよいことと心がけましょう。昨日はもう過ぎました。明日は果たして来るのか。生きているのは今日一日のことなのです。一日の苦労をしっかりしようと心がけましょう。人を愛することができたら、助けることができたら、しかしなかなかそうはいかないものです。 せめて目の前にいる人に常ににっこり、そう心がけましょう。この三つを心がけて諦めないこと。命が求めてくるのはそういうことでしょう。生の通常を見る。病気になれば癒されることを誰しも願いますが、癒されない病気もありますし、癒されたところで結局は死ぬのですから、癒しは究極的解決とは言えません。究極的解決は、病気や死を拒むのではなくて、受容する人生態度を確立することにしかありません。そういう態度は、消極的な定年とみなされがちですが、私たちは与えられた命を受容して生きているのですから、むしろそれは本来に目覚めた態度と言うべきでしょう。そう考えるのは宗教であり、宗教的には癒しは病気の治療ではなく、病気の中に生の通常を見ることなのです。悔い改め。信仰を持つと言います。なんと私たちは持つことが好きなのでしょう。富を持ち、名誉を持ち、地位を持ち、そしてついに神をも持ち、そして信仰を持ったというのです。しかし、人間に持たれた神は人間に捨てられる神であり、人間に利用される神でもありましょう。それはもはや神ではありますまい、信仰でもありますまい。生きる上で自明のこととされている持つという構えを問いただすことなしには、真の信仰の世界は開かれないのです。そしてこの持つを根本的に問いただすこと、それを宗教用語で悔い改めと言います。